第11回ダカール2006年11月。日誌第11回はマイルのお母さんが書いています。マイルの母より。
モーリタニアを出発する10日前、マイルはひどい下痢を起こしました。手はまめに洗っていたし、水は 0.2 ミクロンのフィルターを通し、薬品で消毒したものを使っていました。野菜や果物は生で食べないようにしていたにもかかわらずです。血糖値も下がってしまったので、インスリンの量を変えました。食欲もありませんでした。何日か経って、ようやく回復の兆しが見え、少しずつ元の生活に戻った後、セネガルの首都ダカールに向けて出発しました。ダカールまでは3日間の航海です。風はあまり吹いていないのに、波は大きくうねっています。航海にとって最悪の状況ですが、船旅に慣れたのか、マイルは今ではひどく船酔いすることはなくなりました。今にも天候が崩れてきそうな中、ダカールに着きました。次の日、目を覚ますと、やはり空模様が怪しくなっていました。私たちは青みを帯びた灰色の入道雲がむくむく湧き上がるのを長い間眺めていました。見ている分には美しいのですが、良くない気象状況の前兆です。朝方の2時ごろ、犬がにわかに騒がしくなりました。ついさっきまでの静寂が嘘のように、雨風が恐ろしいほどに吹きすさんでいます。ヒンズー教徒が大切にしている古風紙の角さえももぎ取ってしまいそうな勢いです。私たちの船の周りにロープでつないでおいた地元の丸木舟は、ロープが飛ばされてしまったため、次々と波にさらわれ、ぶつかり合ってはものすごい音を立てていました。丸木舟も大きいものは長さが25メートル以上もあります。人々がいろいろな国の言葉で叫んでいるのも聞こえます。竜巻の季節が終わろうとしている季節なのに、竜巻が起こったのです。周囲に緊張が走るのが伝わってきました。この数日後、また嵐が来ましたが、最初にあった嵐ほどの強風ではありませんでした。嵐の後には、ただ青空が広がるだけです。雨季が終わったのです。ダカールは人口200万人の大都市で、セネガルに古くから住んでいる原住民族の一つであるルブーシュ族が作った町です。この町の魅力の代表は巨大バザールです。人も車も規則など全くお構いなしに通りを往来し、ぎゅうぎゅうに人を詰め込んだ何十台もの色とりどりのバスやオンボロタクシーが行き交う街の真ん中で、故障したトラックが立ち往生しています。どうすることもできないような状況なのに、それでも道を譲れと言わんばかりに、他の車がそれぞれにクラクションを鳴らし続けています。そんな騒ぎをよそに、バナバナと呼ばれる行商人が、果物や缶詰、扇風機、靴下、携帯電話など、ありとあらゆるものを悠々と売って歩いています。歩道には、屋台や野外レストランや、コーヒーを飲ませる店が、所狭しと立ち並び、歩行者が通るスペースもないほどです。ここでは、車が動かなくなっても、車の中に閉じ込められていても、退屈しのぎにはこと書かないでしょう。ほこり、そして黒い煙が排気管から立ち上る中、女性たちは赤ちゃんを背中におんぶしたり、頭に大きな荷物を乗せたりして歩いていきます。堂々としたものです。女性たちはアフリカ諸国の布を巻きつけたような長い服、ブーブーを身にまとっていますが、さまざまな形に仕立てられ、鮮やかな色合いです。 往来こそ彼らの生活の場なのです。現地の言葉でブティックを意味するビティックスはこの町の名物です。ビティックスはまるでアラビアンナイトに出てくる宝の洞穴を3メートル四方に凝縮したような感じです。サンドイッチ、フランス製のチーズ、ハンカチ、ジャム、バラ売りの紙など、さまざまなものが売られており、24時間営業しているため、困った時はいつも頼りになります。また、お店の人もすこぶる愛想がいいのです。ダカールの街を歩き回るのは、マイルにとってすごく疲れることです。ものすごい暑さがこたえるのです。でも、ここを歩いていると退屈することはないようです。歩道に機械を持ち出して旗折りしている人、公園で草を食べる羊など、彼女にとって真新しいものにいつも出会うからです。市場ではバスケットを編んで売る人、露店の仕立てや地元で作った歯ブラシを売り歩く人もいて、何でも揃いますが、品物の珍しさに目を奪われます。例えば市場で売っている歯ブラシは、私たちが普段見慣れるものとは全く違っていて、一見すると木の枝の切れ端なのです。歯ブラシ売りの説明によると、まずその棒の片端を繊維が出てくるまで噛み続けてブラシ状にし、あとは一日中そのお手製歯ブラシで歯をこするだけだそうです。ダカールではほとんどの人がそうやっているのです。また道でアイロンをかけている人もいるのですが、そのアイロンもコテや炭火にかざして温めて使うタイプのものを使用しています。私たちはサフィーという女性と知り合いになりました。サフィーはドックの近くでアクセサリーを売っています。セネガルの女性が頭にしているスカーフの巻き方を彼女が知っている限り全部教えてくれることになりました。マイルはお礼に刺繍糸を何本も組み合わせて編んで、首や足首につけるアクセサリー、ミサンガの編み方を教えてあげるつもりでいるようです。サフィーがミサンガをすごくかっこいいと言っていたからです。今晩はマイルがひどく疲れていなければ、サフィーからレモン汁につけて焼く鶏肉の料理、チキンヤッサの作り方を教えてもらうことになっています。出発してからずっと、アキュチェックコンパスというデータ管理ソフトを使って、マイルの血糖状態を管理してきました。この血糖測定器は使い方が簡単で、血糖値が目標範囲内であるかどうかを一目で確認できます。ここ1年、マイルのヘモグロビン A1C は 6.5% から 6.7% の間に収まっていました。長い旅行に出ていると、専門医の診察の予約を取ることが難しくなります。数週間か、時には数ヶ月待たされることさえあるのです。でも、ここは幸いなことに、2、3日で眼科医と内分泌科の糖尿病専門医の予約が取れました。ダカールには糖尿病の専門医がたくさんいるのです。定期検診をここの診療所にお願いすることに抵抗はありませんでした。一部の検査はフランスの検査センターに送られ、1週間以内に結果が送られてきます。糖尿病の検診に行くと、ASSAD という団体の住所と電話番号を教えてくれました。これはセネガルの糖尿病患者を支援する団体で、1967年に創立され、事務局はアバス・スンダオという病院の中にあります。会員は約2万8000名です。ASSAD の運営はほとんどが個人の寄付で賄われており、検査や糖尿病についての教育、治療などを行っています。厚生省の援助を受け、協同組合を通して支援される糖尿病の治療薬は、より購入しやすい価格で患者に売られています。その場ですぐに結果がわかる血糖測定は 1.52 ユーロです。ほとんどの患者が冷蔵庫を持っておらず、インスリンの保存ができないため、 小分けに瓶詰めされたインスリンが1型糖尿病患者に売られています。売値は 2.13 ユーロです。患者たちの収入を考えるとかなり高額です。ここでは1日2食が一般的ですが、その2食すら食べられない人たちがいるのが実情だそうです。食事をとることはできるのだろうか、インスリンを打つことはできるのだろうか、患者はこういった問題に常に直面しています。 ASSAD にはインスリンや試験紙など買うお金がない患者から支援要求が毎日殺到しています。こういった医療品は値段が大変高く、治療を受けるための金銭的余裕がある患者はほとんどいません。セネガルでの平均月収は75ユーロですが、試験紙は25枚入りで1箱は15ユーロもします。フランスとは違い、ここセネガルでは糖尿病は医療保険で 100% カバーされる疾病ではないのです。
ここに ASSAD の事務所の写真があります。事務所の職員と思われる人物が3人、冷蔵庫、パソコン、テーブルが写っています。テーブルにはたくさんの書類が置かれており、職員と思われる女性2人が書類を見ながら深刻な表情で話をしています。また、1人の男性がパソコンの後ろに立って女性たちのやり取りに耳を傾けています。ここにもう1枚 ASSAD の写真があります。食べ物の絵が展示してあり、食事療法の教育をしているところだと思われます。カーキ色の丈の長い衣服を着た現地の男性が身振り手振りで説明しています。
ASSAD で糖尿病患者の担当をしている医師に会うことができました。そして子どもの患者の中に栄養失調の子がいることや、マラリアが糖尿病の治療に大きな問題を与えていることなど、セネガルの糖尿病事情について話を聞きました。この国でも、他の多くの国と同様に、糖尿病が激増しているそうです。セネガルでは、患者がなかなか治療できない状況にあるので、患者の多くが網膜炎や腎臓障害、血管の病変など、合併症を発症してしまう恐れがあります。ロシュダイアグノスティックス社から、糖尿病患者の支援団体に寄付するよう預かってきた、医療品を ASSAD に渡すと大変な喜びようでした。セネガル北部の都市セントルイの ASSAD 事務所に寄付したのはアクチェックシリーズの血糖測定器、血糖測定用の試験紙、尿試験紙、線紙針です。 ASSAD 事務所は世界糖尿病デーに無料で検査を実施したいという思いがあったそうなのですが、物品が不足しているため、叶えられないでいるようです。実際、ASSAD は他にも様々な活動に取り組んでいます。治療室のオープン、糖尿病を社会病と認めてもらうためのキャンペーン、それから患者を取り巻く環境の向上を目指す運動などです。また、糖尿病全般に関する認識や、どのような治療を受けることができるかについての情報を広めたいと言っています。ほんの少数ながら、熱心に活動に参加する会員や寄付をしてくれる人はいますが、限られた予算でこれだけのことをやろうとしているのです。他にも、フランスとセネガルの糖尿病の若者の交流の場を設けたいと話していました。マイルは時々毎日の糖尿病の治療に嫌気がさして文句を言うことがありましたが、 ASSAD で話を聞いてヨーロッパに住む自分たちは恵まれていると分かったようです。きちんとした治療を受け、きちんとした食生活を維持するだけのお金があるからです。世界中の糖尿病患者はもっと団結するべきなのかもしれません。
ここにマイルが ASSAD の事務所で2人の男性と一緒に写っている写真があります。1人はドクター、もう1人は ASSAD の職員と思われます。 職員の男性はロシから寄付されたアキュチェックの測定器の箱を持ち、正面をカメラの方に向けています。マイルも右手で箱を支えています。マイルは白地に黒のボーダーの T シャツと赤地に白いチェック柄のスカートを履いています。
追伸、ダカールではすべてのタイプのインスリンが入手可能なわけではありません。入手できるのは1種類だけでした。複数回使用できるタイプのインスリンペンは種類が少なく、使い捨てのペンについてもいくつかのインスリンの用のものに限られています。また、すべてのブランドが揃っているわけではありません。ダカール以外の場所では、医療品は手に入りません。ダカールにはいくつもの診療所がありますが、どこも設備が整っており、管理状態、医療スタッフについても全く問題はありませんでした。
以上で第11回ダカールを終わります。以上、音読、川崎麻里、ナレーション、吉村幸男。